どうも、片山真一です。今回からですね、セールス編の順番っていう話をしていきたいと思います。何かを伝える時の順番ですね。オファーする前の段階で、初めはこれをしましょう、2回目はこれをしましょうっていうのが、まあ、その順番が決まっているというか、効果が出やすい順番っていうのがありますので、それをお伝えしていきます。で、一番初めにやった方がいいのは、これです。まず、あなたは誰なんですかに答えることですね。あなた誰なんですかっていうことにはですね、いろんな意味が含まれます。あなたは信頼に足る人なんですかと、信頼に足る人ですよってことを伝えるんであれば、もう当然伝えるんですけど、じゃあその証拠は何ですかと、その信頼に足るという証拠は何ですかっていうことですよね。これらを、伝えていくんですね。これ逆の立場になったら、まあわかりますよね。相手の立場になったらわかるはずです。例えばこれ音声聞いてもらってますけれども、片山真一という人間をおそらくこれを聞いている方は知らない人が多いと、だったら片山真一という人の音声とか本をそもそも読みたいと思ってないかもしれないですよね。だって誰か分かんないんだから、誰か分かんない人の本とか音声を聞きたいと、なかなか思わないもんですよ。なんですけど、まあ、もちろんあの本屋さんで立ち読みしてもらってね、文章を読んでもらって、あ、これはいいこと書いてありそうだということで、購入していただいた方もいるとは思うんですけど、たくさん。いるとは思うけれども、僕のことを初めから知っている方が、購入のハードルというのは低くなりますよね。なので、そういうことで、要は、あなたが誰なのかっていうことを相手にまずは伝えるというのが大事ですね。で、そのために何をするのかっていうと、自分が信頼に足る人間で、こういうところがありますよという、こういう生き方をしてきました、こういう理念というか、こういう実績がありますよということを伝えることですね。例えばなんですけれども、僕はこのゼロ時間労働ということで言うと、ほとんど働かずに、本当に自動でですね、月収で1000万円超えることもあるんですよね。そういうことがありますと。で、あとは自分がやりたくない仕事というのはほぼやっていません。本当にほぼやっていませんね。僕は子供が小さいので、子育てをしたいなということでゼロ時間労働という仕組みをですね、作ったんですけれども、なのでゼロ時間労働の仕組みができてから本当に子育てをよくやっています。それとですね、あと僕は旅行とかですね、まあ移動するのがすごく好きなんですね。移動していろんなところの文化に触れるというのが好きなんですよ、昔から。なんでこれまでは、フィリピンに行ったり、マレーシアに行ったり、アメリカに行ったり、オーストラリアに行ったりですね、イタリア、バチカン、エジプトにも行きましたね。エジプトとか、まあ、あの辺はぐるぐるいろいろ回りましたけど、アジアとかもいろいろ回ったりしてきましたけれども、まあ、そういう生活を送ってますね。旅行は一人で行くこともあれば家族と行ったりすることもありますし、なのでそういうような、まあ、実績があるわけですよ。なのでですね、そういう実績がある人がゼロ時間でしかも、収益上げていて、そういう実績がある人が書いた集大成となるような、ゼロ時間労働というね、書籍なので、まあ、それは聞く価値あるなっていうふうに思うじゃないですか。で、これで僕は全くですよ、自分がやりたいことをしていなくて、やりたくないことを生活のために、やらざるを得ないような環境にいたとしたら、ゼロ時間労働ってあんまり響かないですよね。だって書いている人がそういう生活を送っていなかったら、それは説得力がないわけですから、読みたくならないわけですよ。で、音声も聞こうとはならないわけですよね。でも、僕自身がそういう生活を何年もね、ここ何年も送っているので、あ、じゃあどうやったらそういう生活を送れるのかなと、参考になるだろうなということで、見てもらえるわけですよね。ということで、初めに自分の信頼というものを、高める必要がありますね。自分が何者であるのか、そしてどんな生活をしているのか、どんな実績があるのかっていうことを伝えることによって、自分が信頼に足る人間であるということを分かっていただくということですね。もちろん嘘はダメです。ここで嘘をつくと、本当に大変なことになるんでやめた方がいいですよ。ただですね、これを言うと私は大した実績がありませんという方もいらっしゃいます。大した実績がない場合でも自分の信頼を高められたらいいので、それに関してはね、実績なければないで、まあ、 まあ、伝えなければいいかなというふうに思っています。実績がない方でもしっかりと信頼を得ることはできますからね。実績っていうのはあくまでおまけに過ぎないんですよ。分かりやすいですよね。実績っていうのは、年収いくらありますでとか、どのぐらいの規模の、スクールを運営してますとか、そういう数字に表しやすいものっていうのは、分かりやすいので、数字というのは実績として出しやすいし、まあ、使いやすいから使うんですけど、まあ、そういうものがなかったとしても、私はこういう、ことを目指して今活動しているし、これまで活動してきましたっていうようなことをしっかり伝えてあげるわけです。そうすると、ああ、じゃあそういう人なんですねということで、信頼が上がってきますよね。わかりますか？それとかですね、これ実績あってもなくても、ぜひ活用してほしいなと思うのは、そのね、理不尽な自分ではどうにもならないような不遇に耐えてきたっていうことを伝えてあげると、とてもいいです。そこをね、公表すると、例えば僕で言うとですね、僕は両親がもう本当に僕がちっちゃい時2歳ぐらいの時に、離婚しているんですね。で、まあ母子家庭で、当時は珍しかったですね。クラスで1人いるかいないかぐらいの感じだったんで、まあ母子家庭だったと。で、その中で、まあいろいろあるんですけど、15歳の時に僕の母親が亡くなってしまったので、そこからはもう祖父母に育てられたんですよ。まあつまりそこでもう親がいなくなっちゃったんですよね。まあ父親はもちろん生きてはいたんですけれども、育ててもらってたわけじゃないので、親がいなくなってしまったというのが一つありますね。で、それってまあ僕の力ではどうにもできないですよね。お母さんを生き返らせることもできなければね、病気を治すこともできないので。で、そこで経験したいろんな辛い思い、辛いというとね、あんまり僕辛いという言葉が好きじゃないので使いたくはないんですが、まあまあ、周りから見たら、大変でしたねっていうような経験をしてきたので、そういうことを伝えてあげるわけですよ。そうすると共感されやすくなったりしますよね。実績だけ出しているとただの自慢みたいになっちゃう、まあ自慢と受け取ってしまう方もいるかもしれないんですけれども、その自分も辛い思いをしてきたとか大変な思いをしてきたっていうことが、分かると、まあ、共感してもらいやすくなりますね。そういうことをね、伝えてみてください。そのいろんなね、話を読んで、いろんな映画であったりとか、そのイエス・キリストのね、人生とか生涯っていうものとかをですね、読んでいると、やっぱりその不遇というものが描かれていますよね。イエス・キリストだったら、弟子に裏切られてしまったとか、十字架を背負わされてね、しまいには殺されてしまったとかね、いうような不遇を、描かれているわけじゃないですか。別にイエス・キリストが何か悪いことをしたわけではなくて、むしろ何て言うんですか、悪いことをしたわけではないのにっていう、でそういうところをですね、自分の中で、ね、人生できっとあると思うんで、ぜひね、書いてみてもらえたらな、書いてみてというか、まあ、伝えてみてもらえたらなと思います。そうすることによって共感されやすくなりますからね。嘘はダメですよ、もちろん。嘘はダメなんですよ。本当は両親生きているのに亡くなってしまったとかね、いうのは良くないけれども、まあ事実であればそれを伝えてあげましょうと。伝えていくことによって、共感していただけやすくなりますよ。本当にね、そうですね、そういうところは、一番初めにやってもらうと、一番いいので、そのこれからですね、メルマガだったりステップメールとかメールとかね、いう話をしていくことになるとは思うんですけれども、この中で一番初めのメッセージが一番大事なんですね。一番初めのメッセージが全然面白くなければ、全然つまんなければ、もう読む価値がないなと判断されてしまえば、2通目以降は読まれません。2通目を読んで価値がないなと思われれば3通目読まれないし、3通目読んでダメだったら4通目読まれないと。で、全ての始まり、メッセージに関しては、その配信するメッセージに関しては、全ての始まりが一番初めのメッセージなんで、これが一番読まれますし一番大事です。なんでここは本当に力を入れて、伝えてもらえたらなっていうふうに思います。今言ったことですね、実績であったり自分がいかに、信頼に足る人間なのかということを伝えましょう。 それからその不遇ですね、不遇をぜひね伝えてみましょうということでした。はい、では今回は以上です。でその次にやること、次にやることっていうのは次の音声でお伝えしますので、ぜひご参照ください。では失礼します。